ディオファーストマンスリーピックアップ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。進行役はいつもの通り免状でございます。本日は会場はいつものレディオファースト部屋ではなく、何年ぶりかの神奈川大学湘南平塚キャンパスの駐車場の車の中からお送りします。
いや、ワトソン君、
お題が入る
ね。何最近ですね、シャーロック・ホームズと、あと最近見たですね、推理作家ポー、最後の5日間かな、に結構ハマってます、ヒロンでーす。
ケイディエクダーです。最近、久しぶりの登場なんですが、まず、なんていうか、最近俺、親父の年々ひどくなる暴言に悩まされてます。
まあ、落ち着いて落ち着いて、
年を取ってわがままになったせいか、別に深刻な話じゃねえんだけど、こないだのニュースで、ね、消費税増税は どうしようかっていうふうな議論が流れたのよ、ニュースで。その時に親父が憤って、消費税増税か、参議院を減らすのは先だろうがよって、一層のことよ、参議院横一列並んでバルカン法で一人ずつぶっ壊したいんだよなって、それでだいぶ減るだろうって。
まあ
落ち着いてください。
いや俺落ち着いてんだよ、
結構熱く
お父さんに落ち着いてくださいと言ってくださいって俺が言っても無理か。
全然うち親父そう暴言がひどくなんだよな。
はい、ということで、実は経理レターは1月の収録以来の登場となりました。どうもお帰りなさいませ。
お帰りなさいませご主人様。
知らねえよお前は。
ということでオープニングはこんな感じで、本日の収録日ですけれども、10月28日日曜日です。前回が8月のスクール終わり頃の収録でした。
そうやったよね、
はい、あの時は夏の暑い真っ先の中、途中でなんかやぶなんか変な虫が生えてきて大騒ぎになったという思い出があります。そう、ケイティレーターそういうことが過去あったんですよ。
ごめんなさい、なんか忘れてました、はい、ごめん。
ということで今回は主に、9月、10月の話題を中心にお送りいたします。まず最初の話題は、前回のマンスリーでもやりました竹島尖閣の話から、なんか結局前回の時はあんまりちょっとグズグズしてた感はありましたけど、あの後なんか反日暴動かなんか、特に中国ですけれども、なんかお店をぶっ壊されたとかそういうのが結構あったっていうのはなんかあったんですけれども。
そうですね、まあでもね、もうこれはもう問題としてやっぱりやっていくしかないと思います。ずっと棚上げにしてきて、そしてその鄧小平が当時の30年か40年ぐらい前ですよね、棚上げにするという話をしたにもかかわらず、次の世代の人たちがより利口だからその人たちが解決できるだろうと
書いてアホばっ
かり。ところが今となっては取り返しをつかないような、なんか空気も漂わせながらも非常に難しい、国際交渉を迫られているのかなと日本は思います。
しかも日本人狩りまで出てくるようなしばしだからね。
それはどちらかというと動員ですよ、中国の。多分絶対そうだと思います。
とにかく反日教育を、反日政策をしている限りでは日中友好なんていう夢みたいな話はありえない。
はい、
俺としてはもう、福沢諭吉を脱は入用とまでいかないけど、やつらと婚姻では付き合わないっていう選択はありだと思ってる。
結局そういうのが問題になって中国から出ていく企業とかも結構増えてるみたいですけどね。
というか精神構造、精神構造というか考え方、
はい、
人格化しては中国人にしろ韓国人にしろ日本人とは違うわけだから。例えば韓国なんかでは、そう、日本では職人、優れた職人であれば尊ばれるけど、韓国では職人は下の下とか、例えば立朝鮮の価値観は未だ引きずってて、立朝鮮の価値観で言えば、そう、職人だとか外国人労働者は無比、奴隷以下の存在だから、
はい、
家畜と同然の位置づけなわけだから、明らかに日本人とは精神、とかそういうふうな価値観は違うわけなんだよね。
違いはあるけど、でもそれが進んでるか進んでないかっていうのはちょっと別の話じゃないですか。
価値観っていう、価値観って言ってもその差が大きすぎんのよ。
まあ差は大きいとしても、うん、はい、
それ話し合えばなんとかなるっていう、その無双じみた考え方はもうやめた方がいいっていうこと
で。でも話し合わないと進まないですよ、
はい、話し合うと進まねえんだそれかよ。
じゃあ武力制圧しますか、竹島を。
まあそれも最悪の場合考えなきゃいけないし、俺としてはもう金輪際付き合わないっていう方針も、
もうここ払うんですか、
うん、ありだと思う。もう極端な話だから。
まあ、はい、まあ、まあ基本的に竹島の問題って基本的には鳥取島根かな、島根、漁業権の、
う
ん、まあ、話と関わってきてるんで、そこでまあ議論になるんですけども、まあ僕はちょっと、まあ、まあ話し合うか話し合わないかとかは別として、結局韓国側のやり方があんまりよろしくない
、うん、
まあどちらかというとそれやっちゃったらそういう盛り上がりに決まっちゃうだろうというところをやった大統領は、あれは明らかに失敗ですね。
イ・ミョンバクの保身のための政策だから、仮にあれ国益の考えてのパフォーマンスであれば少しは共感してもいい、少しは上場酌量っつうわけじゃないけど考えてもいいかなとは思うけど、あれは明らか保身のためだから。
そうですね、なんか選挙がどのこうの
ってい
う
のがありましたね。選挙以前にあの息子の汚職、
あ
それでその被害をかわすために、まあノムヒョンの時代はあったけど、その非難をかわすために反日感情を煽ってるわけだから。
はい、要はあえて反日になれば味方がつくという仮想なんでしょうかね。
というか、あの親日っていうのは向こうでは売国土と同じだから、ノムヒョンの時代でも親日法っていう悪法があの制定されようとしてたじゃない。
なんかよく向こうでは親日以外がどうのこうのってそういうことなのか。
そう、例えばあの親日法では、
はい、
戦前日本軍に協力した、
はい、
人間を例えば逮捕するか財産没収するかっていうふうな、
はい、
そういうふうな悪法が制定されようとして、結局のところあのノムヒョンの側近だとか、例えば裁判所の長官だとかは実は言うと日本に遊郭してて、何らかの形で日本とその縁があるっていうことで、そういうふうな悪法は多分確か制定されなかったのかな、見送られたとは思うんだけど、
はい、
親日イコール売国土なんだから、中国にしろ韓国にしろ、そういう連中と話し合えば通じるだろうとか、まあ、個人レベルではそうだと思うけど国家間では多分ないと思うね。
わかりました。まあでもかといって、まあ、ちょっと過去の戦争の経緯と、あと、まあ、実際のところ日本人が、韓国に対して、韓国じゃなくて、まあ、朝鮮人に対して何かしらのことをやったっていうのは事実なんです。悪いことをやってもいいこともやったんですけど、
まあ、どっちも、うん、両方あるけど、はい、ただあのおかしなことに、その植民地政策でも朝鮮総督府っていうのが実は言うとあの台湾総督府よりも格上で、しかも朝鮮と日本は内戦一体っていう考え方で、実は台湾国民はあの二党国民って言われてたんだけど、ただその台湾では反日暴動とかそういうふうなのは起きてないし、ネチネチと日本統治時代のことをそれ批判するってことはまずないでしょ、外省人以外は。
あ、そうですね、それはですね、帝徳が悪かったんですよ、
うん、まあ、
うん、台湾と朝鮮は、うん、
国民党のこともあるけど、それを見ると明らかにあの韓国のやり方行き過ぎてる わけじゃない、
はい、
だから俺はもうやつらとは分かり合えないっていう感覚で望むしかないと思ってる、
はい、
あんまり考えちゃもう命取りだなって、
はい、
いや、まあ、非常にちょっと難しいんだけど、それでもやっぱり、交渉は重ねないと、
まあ交渉
カードはいくつもあるんですよ、うん、そのカードをどういうふうにどのタイミングで切るか、うん、日本政治は本当に、ね、なんか弱いんで、交渉のところはちょっとそこのところは不安なんですけど、
はい
はい、
ただまあ仮にちょっとまあ戦争の話になるけど、仮に戦争になったらまず韓国の場合は不利になるかなと俺はもう、はい、ちょっと時間急ぐんでちょっとその話や。
いや結構、まあ、とりあえず これだけで多分1時間話せます
よ、ね、じゃあ今度別の機会にファントムシタグやりましょう。
機会で、はい、少しちょっと話すけど、
はい、 まあそんな感じで次の話題、ちょっと急に話をぶった切って申し訳ありませんが、次の話題、次はなんか尼崎でなんか変死が見つかってから、なんか至る所で人の遺体が見つかるって、あの事件よくなんか私もよく最初の背景がよく分かんないので、何なんだあの事件はっていうの
が、まあ結局そのなんか被告だっけ、
はい、その人がなんか女性の死でしたよね、
まあ、マインドコントロールかなんかをいろいろな家族にして、それでつつつ、まあ、お金を、うん、もうかすめ取ったかどうか知らないですけど、
はい、
まあ、人を殺したと、それがなんか10人だか20人だかちょっとはっきりしないけど、でも次々になんか開始とか変な事件が、はい、尼崎で起こってるっていう、
尼崎からそうですね、はい、川切りになんか岡山だったりなんかどっか違う大阪近辺だったりとか、なんかあっちだこっちだで遺体が見つかったとかなんとかとか、うんうん、でもなんか昔こういう変な事件、変死事件って昔その3年前でしたっけ、なんか埼玉と鳥取でさ、なんかいろんなこと、なんか男の人が相次いで、うんうん、死んで、その人の周りで、うんうん、でその人がなんか要は保険金だかなんか知らんけど、うん、っていう事件ありましたね、
木島かなえ被告でしたっけ、それは
と上田美幸だったような気がしますけど、うん、鳥取編は、はい、はい、なんかあんな事件を思い出したんですけど、いや、何なんだろうねあの事件。
いや、っていうかなんか全容が小出しになっちゃってるんですよ、マスコミは。なんせいで、これ一体どういう事件なんだって整理してくれみたいな人もいますよ、はい、確かに。
そう、私もその、だから今さっきの私も元の背景何なのっていうぐるのがよくわかんないけど、うん、なんかいろんな明けの調べているうちに大ごとになったっていう感じなんですよね、うん、まあちょっとこの辺はよくわかんないんですけども、
まあ全容がもしかしたら木島かなえ被告を上回るんじゃないかと、うん、
まあ12人死んでますからね、あっちはいい、でもあっちは10人もいなかったっけ、
うん、
まあ、あっちの、しかもあっちの埼玉のその木島の方は男男性ばっかり死んでたけど、こっちは女性もいるじゃないですか、うん、男性どこもそうだし、うん、だからいろんなところでなんかわけが分かんなくなってきてるっていうのがあるんですよね、うん、でそういえば人が死んだといえば、ちょっとなんか昔のおい小池とかいう指名手配犯のポスターを
出たおい小池
あれの示しの指名手配犯が岡山で死んでたっていう話がなんかつい最近、う
ん、なんか葬儀会社がそこのところ、はい、まあ何でしたっけ、はい、亡くなる時に死亡診断書かなんか、
はい、
出そうとしたら偽名かなんかだっていう話で分かったんですよね。
なんか同居していた女性はこの人が小池容疑者だったと知らなかったみたいですけどね、
まあ、知ってるか知らないかはまあ実際そこ何かしら明らかにはなるとは思うんですけど、うん、はい、ただね、非常に凶悪な事件だったんですよね、徳島で起きた。 それがなんか結局亡くなったっていう形で捕まえることができなかったというところは、はい、非常にあの徳島の警察本部の人たちは開墾の情を抱いてるのかなとか、
はい、
そんな風に思いますが、
まあ、そういうことでした、うん、じゃあ次の話題ですけれども、ノーベル賞なんか最近受賞しましたね、日本の人で。
あ、山中伸弥だったかな、
山中伸弥教授ですね。
何の技術で受賞したんでしたっけ。
iPS 細胞の、
そうですね、
はい、
もう iPS 細胞を生成することに成功したと、
はい、
もう1にも2にも、はい、そしてもう一人受賞した人はその根拠なんか発見したみたいなことでしたっけ、確か
アメリカの人だけど、
アメリカですね、
はい、でそういうので大きな話題になってる中で、なんか新しい発見を、なんか嘘が嘘だったとかいう報道が出回っちゃって、あれは一体何だったんだろうっていうのを、
まあ、iPS を実際に臨床で応用して成功したと、うん、はい、いうことを、まあ、発表して誤報になっちゃったと、まあ、Y 新聞とかですね、はい、
うん、なんかそれでなんかその新聞社も叩かれたみたいですけどね、と、
うん、
まあ、話はちょっと違うけど、
はい、
まあ、やっぱ教育やそういうふうな研究関連に予算をつぎ込んだ方が、この、まあ、後々あの、まあ、日本が国際競争に勝つ上では、はい、まあ、リードできるなっていうのを、この山中伸弥教授の iPS 細胞の生成の件で、はい、はっきりとなんか確信持ってたんだけどね、俺個人としては、
うん、非常に喜ばしいニュースだったのが、いきなりあの森口でしっけ、森なんとか、
う
ん、先生のおかげでなんかいろいろ、
まあ別にそんな、
なんかわけのわかんない方向に行ってしまった
と、そんなのはまあ、うん、そんなあのただあのまあなんか騒ぎが起こったぐらいだけど、まあ いつとあの2番じゃダメなんですかっていうふうな言っててアホがいたけど、
アルファですね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ
まあ
まあ
まあ、これから教育関連に教育や研究の分野にその予算を、まあ予算をつぎ込んで援助すれば、はい、まあ研究者もまあそれ、まあ、研究者の支えになるし新たな発見ができるっていうのをやっぱ山中教授あのそれをから体現してみせたということで俺はすごい喜んでね、はい、というかあの俺自身あのまあ覚えてるかどうか知らないけど経済の話になると、うん、教育とか研究の分野に財政をつぎ込むべきだってまあ主張してて知ってたんだけどなかなかあのみんなに理解され周りの人に理解されないどころか、
うん、
散々バカにもされた、
はい、
だけどこれで山岡伸也の伸也教授のおかげで自分のそのなんていうか考え間違ってなかったんだっていうふうな確信を持ってたんだよね。
なるほど。
まあただ一方で日本人が取ったっていうことだけじゃなくて iPS 細胞自体がもう人類の、うん、進化に大きく寄与すると発展にですね、
はい、
そこが非常に重要なんですね。まあもともとそのなんかいろいろな夢の細胞っていうところが、うん、韓国のある先生がとんでもない捏造記事を
何かありましたね、
はい、いや発表して ES 細胞ですね。
ES が、
はい、それをやって結構そこで一旦再生医療技術が非常に難しい局面にあった中で iPS 細胞っていうのを成功させたと夢の細胞だと言われてますね、うん、その細胞からいろいろなものができると、まあ、ただ実際のところ森口先生は やったって言ったんですけど山中伸也教授実は以前ですね NHK の番組で拝見見たことがあるんですけども、はい、まだ iPS 細胞でそれを実際に実現するっていうのはさまざまな問題があると、うん、例えばがんになっちゃうとか、うん、iPS 細胞自体が悪い働きをされちゃったり、うん、拒絶反応とか起こしちゃったりしたら、そしたら逆に命を落としてしまうじゃないですか。だからできる限り安全な細胞をどんどん開発研究は重ねていきたいというところは非常に僕は共感を持ったんですけどね。あ
やっぱ研究者として誠実なんだな、
うん、まあ、はい、そうですね、
まあ、こういった誠実、まあ、誠実かつ勤勉な研究者を支えるためにやっぱ教育や研究に国や予算をつぎ込んで支えるべきだなって俺は思うんだよね、
まあ、かといって一方で森口です
よ、森なんとか、なんで嘘ついたんだろうね。
まあ終われることになりそうですけども、うん、
はい、
まあ2番じゃダメなんですけどバカ言ってるやつ
は、まあまあまあまあ、まあ、ここは、まあ、ここはもう過去の話ですから、うん、はい、
まあ次の選挙で落とせばいいんですから、
次の選挙ってじゃあ次の話題を、う
ん、次の話題はいつぞやになんか大阪の方の大通りでなんか人を殺す大量殺戮するとかいうメールがあってそれで捕まった人のがいたんですけど実はそれは嘘だったっていうかなんだ乗っ取られたっていう事件がありました。まあ
遠隔操作ウイルスっていう話ですね、は
い、なんかそれでなんかいろいろ調べてみたら他にもそういう冤罪が出てきたっていうのがあって一応私情報屋としてはそういう、まあ、聞き捨てならない事件だなっていうのが今回あります。
まあ、神奈川のどっかですかなんか襲うぞとかって言った大学生は退学に追い込まれたのかっていう話もなんか出てましたけど、
はい、まあ、みんなどこの警察もそういうので捕まえた人はあのなんだその冤罪を認めたらしいんですがそもそも何ですかアイなんとかとかいうウイルスでしたっけ。
うーん、そうですね、
はい、アイシスとかなんかそんなような名前に感染してそれがなんか自動的にそのどこどこで誰々をどこどこにいる人をなんか大量に殺せます的な自動的に送信、まあ、2チャンネルとかに入れてでそれでその後ウイルスは消えてしまうとかいうそういう仕組みらしいんですけれども、
もう恐ろしいっていうかウイルスソフトを入れてたんですよね、はい、確かそれなんかみんな
そうそれでいてもなんか引っかかっちゃったみたいで、
うん、2つ問題があったんですね、これについては、
はい、
1つが捕まえてないんですよ、まだその犯人、
うん、なんかメールが来たっていうのはありましたけどね、
また遊ぼうね警察さんでしたっけ、うん、確かあの TBS かなんかで送りつけた犯行声明文、
うん、
はい、それに対して警察はどのようにアプローチするかということと、もう1つがこう、まあ、5人逮捕してしまったと、うん、それも警察はなんと少年に対してこのまま、認めないと少年抑止するぞみたいなこととかも、はい、言ったり、うん、もう認めてくんないと それでいつの間にか犯人に仕立て上げられ、そして、ニュースでそういう情報が流れたら、うん、そしたらなんてやつがいるんだっていうことでしか思わないじゃないですか。
なるほど、うん、事情しないで
冤罪じゃなくてね、
うん
うん、そこは非常に怖いし、今後もこの犯人捕まえられなかったら同じことが起きますよ絶対、
うん、
はい、俺もさスパイウェアにかかって、かかってリカバリーでなんとか戻ったんだけど、うん、俺のデータ盗まれてねえから心配なんだよね。
うーん、怖いですよね、うん、
あれでなんか犯罪とかやられたら多分俺は真っ先に捕まって、うん、しかも日雇いの派遣だからこいつ危ねえぞってことで、
うんうん、
多分犯人仕立てられて部署にでも送られんじゃねえかなって心配なんだけど、
うん、そうですよね。だから基本的には、まあ、告知してるいろいろな人マスコミ機関が告知してる情報としては、うん、一つが、まあ、最新のウイルス対策ソフトを入れましょう、うん、そしてソフトウェアは最新のバージョンにしておきましょう。あとウイルス対策ソフトを入れておくだけじゃなくて週に1回は必ず最低ですね、ウイルスの検索をしておくと、うん、それが大切だというふうな話をしています。よくですねウイルス対策ソフトを入れて安心って、まあ、確かにそれは安心なんですよ。ファイアウォールっていう、まあ、機能がそのソフトの中に入ってたりすると安全といえば安全と、ところが中に実際入ってるかどうかっていうところは一回検索をするってなかなかやらないんです。時間かかるから、うん、かかる人で40分とかかかる人いますからね、
うん
うん、そこはしっかりやろうと。でもそれでももしかしたら感知ができないっていう時代の場合に一番手っ取り早い方法はもうパソコンを使わないというのが一番手っ取り早い、
まあ、そうなんだ言うとそうなんですけどね。そう現実にはそうもいかないのが現実です
から
ね。
まあそれかネットを外しとくか
スタンドあるんですか。
まあそうですね、
うん、だからね難しいんですよ。本当はそういうサイバー対策組織みたいなのを、うん、もっと全国の警察に増やすべきなんですけれども、あまり警察でそこまで IT に詳しい人がいないのか、そういう物資量が少ないというのも現実問題。
しかもそれが、うん、冤罪となればまずあの身分が低いって言っちゃ変だけど、
うん、
変に偏見持たれている、うん、俺みたいなフリーターだとかああいう連中ってすぐに犯人に仕立てられやすいからね警察にしても、うん、それは迷惑なんで俺にとっては
もうでも今回の事件でその IP アドレスだけではもう決められないっていうことが分かったからなっていうのもありますけどね、うん、
警察もかなり慎重にならざるを得ない状況に追い込まれてるのは確かですね、
うん、はい、
うん、
まあそんな感じで、そうで次の話題ですが石原都知事人はもうのいう話が急に出たっていうのがあって、結局都知事の実績って何だったんでしょうっていう話ですよね。前回選挙したのって2011年だったっけな、なんか
その時に都知事が再
選して、
はい、
で今回なんか急になんか国政に行くとかなんとか、
まあいても立ってもいられなかったんでしょう、
うん
うん、今のちょっとありさまだと非常に困難な状況というところで、うん、ただかといってそんな簡単に民主党も解散のカードを切り出さないと思うんですけどね、
うんうん、
あの状況だとね敗北しちゃいますからね、
民主党がですよね、
うん、ただそんな状況でいっちゃうと、まあ多分次にやるのかどうか知らないですけど公債特例法が可決しないで大変なことになっちゃうという可能性もあるんで、
うんうん、まあ赤字国債の特例法はまあ自民党も妥協するんだろう。もしそれしなければあの自民党にだってあの跳ね返ってくる可能性はあるからね、
はい、
ていうかもう予算の執行はされちゃってるからお金出さないといけないんですけどね、
う
ん、どうするんだって話にはなりますけどね、まあ、ちょっと話がすみません今、うん、飛びすぎちゃったんで一旦戻しましょう、はい、
あ確かにまあそれは後でちょっと説明するとして、
はい、
なんだったっけな、なんかどこに行くんだったっけつもりでいたのか、なんか立ち上がれ日本を解散してなんかそれをなんか新しい石原新党でしたっけ、うんを作るとかなんとかそういう話があったり、
まあ橋本市長と連携を取るという話もありましたしね、
あのポピュリストか
日本維新の会ですね、
はい、まああの橋本維新もちょっとなんか怪しくなってきたけど、
怪しいというかほとんどあの新自由主義者とも、
うん、
どうもあのかき集めてやつらの言うままにやってるような政策じゃん、はい、政策をよく見てると、
うん、
だからもうほとんどやり方はもう 連中のあのポピュリスト、例えば大衆を煽って、はい、一方を悪者にするっていうやり方と変わんねえもん。
はい、まあ果たしてどういうふうに動いていくのかっていうところは非常にもう関心を持つどころじゃなくて、当事者としてね、多分行動しなきゃいけない日が間もなく来るんじゃないかと、うん、総選挙ですが、
はい、
はい、思いますのでですね、ニュースから目を離すことはできませんよね。
まあ選挙で、うん、まあ俺はもうなんていうか、ここ最近のまあ敵、ここ最近の敵というのは多分ポピュリズムだと思うんだよね。
はい、
例えば一方を悪者に仕立て上げて、まあ正義の味方気取ってあのガンガン攻めるとか、あるいは一方をなじったり して、うん、あの国民の関心を買うとか、
なんか脱原発の構図に似てるなそれ。
そういったあのポピュリズムに惑わされずに、まあできる限りは客観的に政策を評価できるかっていうのは、まあもう今後の課題でもあるし、どうやってポピュリズムを排するかっていうのが一番の選挙民の最大の問題点じゃないかなって俺は思うんだけど。分かりました。
はい、いかがでしたでしょうか、今回のマンスリーピックアップ。まあ久しぶりに経理レターが書いて、いつもの3人で あの収録になりましたけどね。
まあそうですね、経理レクター節ですね、素晴らしい鰹節みたいな。名トークだったと思いますが、
名トークってまさか迷いじゃねえだろう。
名の方ですよ、名前の名の方です。
本当かこれ。
そうですそうです、
まあこんな感じで、まあ次回はまたやれたらなと思います。多分次はもう年末まで行っちゃうのかな。
いやちょっと一回挟みましょう、そこはちゃんと、
うん、はい、
まあ、ちょっといろいろ今技術面で今調べてますので、レディオファーストをなんとかしたいんですよね、とにかく、せっかくねケリー君来たのにね、もうちょっと面白いことやろうよ。
あとの、今休眠中の女性陣もそろそろ帰ってきてほしいっていうのが正直なところですけど、まあそれはいいや。
そう。
はい。うん、まあそんな感じでお送りしましたレディオファーストマンスリーピックアップ。また皆次回お会いしたいと思います。お相手は免状。
私シャーロックヒロン。
死ね。
はい。
K ディレクターでした。
ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。